猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第627回始まります。はい、今週はですね、ちょっと私のとある事情、例によってとある事情で週末に猫関さんズーム収録できなかったので私の一人喋りになります。ご了承ください。それにしても暑いですね。お盆も過ぎて少しは涼しくなるかと思いきや、毎日猛暑日が続いている関東地方ですが、本当に残暑厳しい日々で、朝晩はまだしも昼間も出れないですね。災害級の暑さですね、まさにね。下手に外に出ると倒れそうになっちゃう。まあ普段は昼間ほとんど事務所の中にこもっているので、クーラーの効いた涼しいでおりますから影響ないんですが、何か用事とかあって昼間出ることに本当死んでしまうんじゃないかって暑さですよね。皆さんも体調崩されないように十分お気をつけください。はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。これくらいのお弁当のふたに、おったよりおったよりちょいと詰めて、ハッシュタグにおべふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう、
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ、
声の通ったぐりん、
さんな、
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。
はい、今週行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は自家製ペケペケの話ということで、
はい、
猫好きさんが主に自家製というか自分で作られておられるいろいろなものの話をしていただきたいかなと思って、
はい、
まあ猫好きさんいろいろね、料理関係では梅干しをつけられたりとか、
はい、
ね、この間のちらっと出た話ではメンマを自家製で作られたりとかっていろいろ作られていますが、はい、まずはじゃあちょっと直近で話題の出たメンマ、自家製メンマについて、
はい、
お話を伺いたいかなと思うんですが、
はい
はい
はい、なんかそもそも、はい、毎年タケノコを、
はい、
まあ毎回食べるんですけど、
はいはい、
でなんかなんていうのかな、農家さんが自家卸ししてるなんか安く新鮮な野菜が買えますよみたいな、
はいはい、
そうスーパーがあって、
はい、
そこに、
はい、
よく行って普通のタケノコは買ってたんですけど、
うんうん、
その普通のタケノコなんていう名前だったっけな、なんか普通のタケノコの名前を忘れてしまったんですけど、で、
はい、
たまたま行った時になんか妄想だけっていう、なんかちょっと普段はなんていうのか太めの短めのなんていう短足みたいな感じのタケノコはタケノコとしてよく食べてたんですけど、
はい、
妄想だけってなんか細くて長いみたいな感じのタケノコがたまに売ってて、で気になってはいったけど、まあまあ、はい、 そんなにタケノコに種類があっても味は一緒でしょぐらいな感じで思って、はい、別に買ってなかったんですよ。
はい、
で毎年その梅農家さんに梅を申し込んでて、で、まあ、梅を買いに行ったところ、
はい、
その梅農家さんの敷地が莫大で、
はい、
妄想だけが取れるからって言って梅を販売、はい、梅を買いに行った時に一緒に妄想だけも買ったんですよ。
はい、
で、あ、まあちょっと初めてだなと思って妄想だけの美味しい食べ方みたいのないかなと思って探していたら、はい、その妄想だけはよくメンマに日本だと使われるって、
あ、はいはいはい、
いうのを知って、
はい、
メンマと、
はい、
まあだったらこれやるしかないでしょと思って、はい、メンマ作ろうって話になったんですよ。はい、はい、で、まあ大量にメンマを、それ、あ、メンマって妄想だけ買ってきまして、
はい、
まあ、切って、
はい、
で塩漬けして、
はい、
で発酵させ、あ、てか塩水、すごい濃い塩水につけて、はい、発酵をさせて、その筋みたいのが少しずつ、なんていうのかな、
はい、
切れるというか、分解されて柔らかくなって切れやすくなるっていう工程を経て乾かし、はい、それ数ヶ月やって、はい、乾かして、で、まあ、食べるときにそれを1日、まあ、2日3日ぐらい水で戻して、
はい
はい、私は醤油砂糖にちょっとごま油かけてみたいな感じでメンマにして食べたり、はいはいはい、まあ、食べるんですけど、あ、まあ、でもその、まあ、まだ1回しか作ったことなくて、でもって、はい、結構その発酵が進むと柔らかくなるっていう話だったんです、はいはいはい、あんまり発酵が進みすぎるとその、
ええ、
なんていうかな、目に見えないから、
はい、
そういう測る機械とかもないし、
はいはいはい、
なんか変な毒素とか出たら怖いなって思って、今回は普通より 1.5 倍ぐらい発酵を増やしたんだけど、
はいはい、
すごい硬い仕上がりになったんですよね。
なるほど。
メンマがなんか筋張って、
はいはいはい、
なので縦切りにしたら食べにくいから、
はい、
横切り、
はい、
にサイコロ状みたいな感じで、
うんうんうん、
横切りにしたら繊維が断絶されるので食べやすくなるので、
はい
はい、細かく切って、
はい、
メンマチャーハンにして食べるっていうことを、
そうですよね、
はい、はい、してるって感じで、まあ、そうメンマを作りましたって感じだったんですけど、はい、まあ、あと自分で作ってるって言ったら、まあ、さっき、はい、さっき言った梅干し、
はいはいはい
はい、冬になったら、
はい、
味噌、
はい、
を、大体10年ぐらい続けてますかね。
お、
まあ、やらない、なんかその前年度作りすぎて、
なん
かた、あ、まあ、作りすぎて食べなかった、うん、あんま結構残ってるなっていう時はたまに1年飛ばしたりする時もありますけど、
はい、
うん、大体毎年作ってるって感じでやってるんですけど、はい、まあその食べ物とはちょっと違ったやつで、一つなんか自家製っつったらまあちょっとおかしいけど、うん、そう、今年初めての経験をしたことがあって、
はい、
うちのベランダで、
はい、
鉢でレモンの木を育て始めたんですけど、はいはいはい、今年、
はい、
レモンの木っての害虫ってわかりますか？
レモンの木の害虫、はい、
はい、
わかんないです。わかんないです。
レモンの木の害虫って、はい、アゲハチョウがめちゃくちゃ来るんですよ。
お
で、あの、はいはいはい、何かの卵が見つけられてて分かんないからほっといたら、
はい
はい、うん、色的に言ったら、はい、うーん、鳥の糞みたいな感じの芋虫、
はいはい、
なんか茶色っぽい黒っぽいものに
黒っぽい、
そう、はい、ものにちょっと白っぽいのが混ざってるみたいな感じの色の、はいはい、まあまあ見た目が悪い芋虫がいくつか出て取ろうかなと思ったんだけど、はい、まあまあほっといてたんですよね、
はい、
何になるのかなって思って、はい、そしたらなんかしばらくしたらもうデカデカてっぷりした緑虫、芋虫が育って、
はいはいはい、
ああ変わったと思って、そこの芋虫でやっと、はい、これ何のあれなんだろうと思って調べたら、
はい、
まあレモンの木にアゲハチョウがよく産卵しに来ると、
はいは
い、いうことで、あ、私蝶々を孵化させたことがないってことに気がついて、はい、なのでそこからはい、あのスケルトンのケースを用意して、
はい、
その中にうち の, そのレモンの木を切って入れて、
はいはい、
食べさせて、
はい、
で孵化させたっていう。
お孵化したんですか。孵化っていうかさなぎになって蝶になったんですか。
そうなんですよ、なったんですよ。
アゲハチョウ、アゲハチョウに。
アゲハチョウ、はい、はい、波アゲハっていう、
はい、
蝶々になりました。
おお、素晴らしい。
そう、なんか、はい、その柑橘、アゲハチョウって、まあ、ちょっと写真送ったんですけど、
はい
はいはい、アゲハチョウって柑橘系の木にしかならないんです。
はい、へ
ー、につけないんですって。
はいはいはいはい。
で、
はい。
でなんかモンシロチョウとかはキャベツだけど、
はいはいはいはい、
その柑橘系の木が多いらしくて、はい、でその柑橘系の種類によってまたアゲハチョウも種類があるんで、
はい、
あの産みつけるみたいな感じで、はい、なんか調べたらレモンの木は黒アゲハが多いって聞いたのに、なんかこのうち波アゲハが近くに多いのか、
はい、
で10匹ぐらいケースの中で育てたんだけど、
はい、
ちゃんと育ったのはこの1匹で、
はいはい、
やっぱりなんか生存確率が 0.2 とかなんですって、
うん
うん、はい、だから100匹中2匹ぐら
い
育ったらいいぐらいな感じらしいんで、
は
い、まあまあだったらうち十分かなっていう、
はい、
感じで、まあでもこれ育ってからもううちのレモンの木にあのどんどんアゲハチョウが産みつけていくので、
うん
う
ん、
うちのレモンの木は新芽やっぱ食べるんで、
ああなるほど、
で新芽が来年花を咲かせて、
はい、
実になる予定なので、
うんうんうんうん、
新芽を食べられると、
うん、
結果レモン育たないんですよね。
そりゃそうですね、はい、
はい、で今年買ってきて販売の時にその木に変な栄養素を持ってかれないために、はい、花とか実が全部、はい、あのまるっとついてない木を買ったんですよ。
はいはいはい。
なので今年はもちろん取れなくて実なんて、
はい、はい、
で来年めちゃくちゃ楽しみにしてたのに新芽をすべて食べられるっていう、はい、現象が起こって、まあ来年もこのアゲハチョウの餌になるのかなっていう、
なるほど、
うん、感じで、まあ新しいその自家製じゃないけど、はい、うん、あのやりましたっていう感じですかね。
あのそれって
はい、
しょうがないのでその今あるレモンの木は、
うん、
アゲハチョウを飼育専用にして、
うんうんうんうん、
で収穫用にもう1本買ってくる
ね、
はい、いや それしかないですよね。
いやいや、
それ
しかないですよね。田中さんと全く同じこと言ってますね。本当、
うん、
まあ、 まあ、そう 逆でそうなんかそのレモン用に買ってきて、
うん、
もう一つのやつはレモン用でそれは家で育てたらって感じでしたけど、はいはいはい、まあまあ同じですよね、2本
同じですよ、ね、
買ってそう2本買って1本揚げ八丁にあげたら
そうそうそうそう、
えなんで男性ってそんな優しいんですか、うん、そんな、
いやいやいや
いやいやでも いいですよね、なんかあんまり、うん、なんだろう蝶とかそういうガとか、うん、そういう空を舞う虫ってあんまり、
はい、
個人的には好きではないんですけど、
はい、
まあ、でも実際そのねなんかむしゃむしゃ食べてどんどん5回ぐらい変身するんですよね、変態する、あ、そうです
ね、変態しますよね、
うん、はい、はい、
で最終的にはさなぎになって蝶になるという、
そうそうそうそう、はいはい、でいやこれさなぎになった日もあのこれケース見てもらったら分かると思うんですけど、はい、薄皮あるの分かります、一つ、
ああ一つね、はいはいはい、
はい、これあの真緑で1週間このさなぎになってから真緑で1週間ぐらい過ごすんですけど、はいはい、最後の1日にこういうなんていうのか透明っぽくなって、
はい、
なんか中が黒く黒いこの羽が若干見えてきて、 あ
見えてきてと、
そう、そろそろ多分これ脱皮するなって分かるんですよ、うんうんうんうん、最後の1日ぐらいで、うんうん、でなんか日の光を浴びると、うん、あのこの出るんですって、
なるほど、
さなぎから、
はい、
なので旦那とぜひこの脱皮の瞬間を見たいと思って、
はい、
ケースをクローゼットの中に入れて、
はい、
私多分寝坊しちゃうなって思ったから、はい、で旦那と見ようと思ってで、はい、朝寝坊して、
はい、
で、まあでも日の光浴びてないから大丈夫だよねと思って、はい、それリビングに持ってたら、
はいはいはい、
あのもう脱皮してました。嘘じゃんと思って、日の光関係ないじゃんと思って、うん、なので、まあ今いるレモンの木に、
はい、
もうそろそろそのさなぎになりそうな子が一匹いるんですよね、
はい、
なのでちょっとケースに移動して、
はい、
またうまく脱皮して変身するのを見たいなって思ってます、
うんうんうん、もうそれはあれじゃないですか、なんかタイムラプスじゃないですけどなんか iPhone1 台置いといて
そう撮りたいなって
監視カメラじゃないけどゆっくりなんか撮るみたいな感じにし と,、うん、しとくしかないんじゃないですかね。
ねえやりたいなって、
ね、うん、
そう思ったんだけど、
はい、
撮るものがないんですよね。
あ
携帯それじゃなくても私容量がパンパンすぎて、
うん、
アプリを全部消去して1個だけゲームアプリ残して、
はいはい、
それ以外も今容量がパンパンな状態でもうそんなタイムラプスなんて撮れないんですよ。
うん、なるほど。
そう。だからもう少しで iPhone 届く予定なんですけど、
はい、
なかなか届かなくて。
お、もう注文しました。
今回注文しました。
最新版16でしたっけ？
はい。
素晴らしい。
調子乗って頑張りました。
いやいやいや、頑張りましたね。
めちゃくちゃ背伸びして頑張りましたよ。はい、
それはじゃあ届いたらもうそれ投入してタイムラプス撮るしかないですね。
そうですね。多分来週ぐらいに
はいはい、はい、
あの iPhone 届くかもって感じで、
うん
うん、でまあ蝶々も1週間かかるから、
はい、
まあ、ギリ間に合うかな。
そうですね、
はい、間に合わなさそう、
まあ、ちょっとじゃあ次回はそれ撮れた時はその話を
ご、ね、
報告を楽しみにしてます。はい、
はい、
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週もローテーションの中からご紹介していきたいと思います。それでお聴きください。ジャスミンさんで、ジェットブラックスープアラホンファン。 聞いただきましたのはジャスミンさんでジェットブラックスープアラフォンファンでした。はい、今回お届けした曲は去年リミックスバージョンということでお騒がせさんから再度ご提供いただいたちょっとねリミックスした新しい音源になります。いや相変わらずスタイリッシュでおしゃれな曲ですよね。ジャスミンさんのスタイリッシュな歌声、素敵な曲だなぁといつも思いながら聴いています。ちょっとなんとなくね、怪しげな感じもして、ミステリアスな感じもして、変わった曲だなぁというふうに思います。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。はい、そして、ここで例によって先々週ぐらいから告知させていただいています、風の猫さんのライブについての、告知をさせてください。風の猫さんのライブ、ネバーエンディングサマーアンドサマー、9月14日、3連休の真ん中の日ですね、日曜日。会場は二子玉川から徒歩3分ほどのジェミニシアターで、高島屋の角を左折し、信号を渡った先の右側のビルの地下1階、入り口小さくてちょっとわかりづらいです、と書いてありますね。11時15分開場、11時20分開演予定、15時閉演予定ということで、洋楽アコースティックバンド、ギター弾き語り、カルメン・マキア・ノーズのトリビュートバンド、70年代洋楽ロックバンドなど盛りだくさんの内容です。私は今回風の猫としては、ではなく、ユーミンや昭和歌謡をつなげたスーパーオリビアバンドとシティポップのシトラスという2つのバンドに参加し、11時20分頃から出場します。入場は無料ですが、ご入場の際、ワンドリンクだけご購入ください。昭和に青春を過ごした年齢層高めのおじおばバンドですが、よかったらいらしてくださいね、ということで、ライブの告知のご紹介文をいただきました。二子玉、二子玉は、 駅からすぐ近くということなので、9月14日日曜日、時間が空いていて、近所の方はぜひ見に行かれればな、というふうに思います。私もなんとかね、ちょっとスケジュール調整して見に行こうかな、というふうに思っていますけれども、楽しみなライブになるのかな、というふうに期待しております。例によって、ポッドキャストのショーノートと、キャツテルポッドキャスト、猫の尻尾の公式アのホームページにも告知とフライヤーのイメージを貼り付けておきますので、ぜひご参考になさってください。はい、というわけで、風の猫さんライブの告知のコーナーでした。ありがとう。
猫の尻尾。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナー、いつものように、ツイッター改め X のハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと、アトマキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいた、ポストを順番にご紹介していきたいと思います。8月16日、アポロさんから、令和7年8月16日、約5日遅れで拝聴中のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト01ということで、猫の尻尾の625回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして続けて同じくアポロさんから、猫の尻尾の625回拝聴、私も日傘おじさんデビューしました。日頃は車移動なんですが、お盆休みで買い物とか近所散歩でうろうろしてたら、肌が痛くて、近所のユニクロで買ってきました。感想は意外にも値段高いのね、と。軽い、帽子とは比較にならん。日陰は涼しいを得ています。持ってない方おすすめですよ、というふうにいただきました。ありがとうございます。はい、私も日傘デビューをしたんですが、アポロさんもめでたく日傘おじさんデビューということで、私も日傘男子デビューって、ポッドキャストの中に行ってカッコつけてましたが、アポロさんと同じ、今後は日傘おじさんデビューしましたっていうふうに言うようにしますね。おじさんなんで。いやいや、でもね、ほんと日傘はね、今までなんかカッコつけて帽子かぶったりとかいろいろしてたんですけど、こう、アポロさん書かれてるようにね、もう、段違いに違いますね。やっぱ帽子なんかと比べてももう全然違いますね。で、割と軽いので持ち運びもあまり苦にならないし。で、私とあるメーカーのちょっと通販で買ったんですけれども、日傘と普通の傘兼用なので、まあ、夕立とかね、突然の雨が降られても、まあ、パッとさせるので、まあ、傘と、普通の傘と日傘、雨傘と日傘兼用ということで、割と重宝してますね。いやもうこれね、この残暑厳しい日々にはもう手放せないですよ。はい、そして8月に、8月20日、ケンジさんから、626回拝聴、残暑厳しいよりご自愛ください。お酒が美味しいと飲み続けていたら、やや免疫力低下気味ですといただきました。はい、ありがとうございます。いやいや、やっぱりね、これだけ暑いとね、いろいろね、ビールとか、なんか炭酸系のね、お酒、ね、ハイボールみたいな、割ったお酒とかも美味しいですよね、夏場はね。私は先日、思い出した、モヒートですね、モヒート。あまりの暑さに、ちょっと、いつも行きつけのディスカスというお店、ショートバーのお店、二次会行った時に、モヒートを頼んで飲みましたよ。もう本当にね、なんか、もうこれだけ暑いと、とてもじゃないですけど、厳しいですよね。美味しいですよね。そしてお酒がね。はい。ありがとうございます。はい。そして、同じ日加藤さんから、猫の尻尾カレーライスの話をお聞きいただきまして、スパイスカレーは週に2回ほど食べてます。1日目をカレーライスとして食べて、2日目は何で食べるという感じです。少しだけ変えてます。やったことはないですが、3日連続くらいなら全然問題なくらいカレーは好きです。うわ、ありがとうございます。私もね、ほんと毎日カレーでも好き。大丈夫なぐらい。カレー大好きですよ。はい、ありがとうございます。はい。そして同じ日、ピスケさんから本日聞いているポッドキャストということで、この尻尾の626回後編をハッシュタグに入れていただいてます。ありがとうございます。ピスケさん、大変ご無沙汰しております。お元気でしたでしょうか？久しぶりになんか 拝聴のメッセージをいただいて、とても嬉しいです。はい、そして、8月23日、アポロさんから令和7年8月22日、約3日遅れで拝聴中のアップルポッドキャスト番組、ハッシュタグリストということで、いただきました。はい。猫の尻尾の626回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。だんだん追いついておられましたね。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
エンディングです。はい。今週はオープニングで言った通り、とある事情で、例によってとある事情で、ズーム収録できなかったので、私の一人喋りになりました。ご了承ください。はい、ということで、小ネタコーナーなしでいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いつものように、風の猫さんご提供をいただきましたね。この尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは、失礼します。
Bye.